お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、それでは国立病院機構沖縄病院の副院長であります大庵磯子先生に本日お越しいただいて、間質性肺炎についてお話しいただきます。先生、今日はよろしくお願いします。
はい、ただいまご紹介いただきました沖縄病院の大庵です。本日は間質性肺炎のお話をいたします。
はい、先生、この間質性肺炎って普通の肺炎と違うんですか？
はい、間質性肺炎のお話をする前に、
はい、
まあ、肺で呼吸をすることについて簡単にお話しいたします。
はい、
私どもが呼吸をする際には、吸い込まれた酸素は気管、気管支を通って肺胞と呼ばれる直径 0.1 から 0.2 ミリメートルの小さな袋にたどり着きます。肺はこの肺胞がブドウの房のようにたくさん集まってできています。
はい、
でこの肺胞の周りには血管が張り巡らされていて、
うん、
呼吸で肺胞までたどり着いた酸素はこれら血管に取り込まれます。
はい、
で一方、体で作られた二酸化炭素がこの血管から肺胞へ今度は排出されていきます。これを肺胞における酸素と二酸化炭素のガス交換と言います。ちょっと難しいですね。
はい、
でこのようにして私どもは呼吸によって体に必要な酸素を取り込み、二酸化炭素を肺胞のレベルで、
はい、
吐き出しています。で今日お話しします間質性肺炎の間質というのは、まあ、分かりやすく言いますと、今お話しした肺胞の壁のことを言います。
はい、壁ですね。
はい、うん、通常肺炎って言いますと、まあ、細菌やウイルスなどが、まあ、感染してこの肺胞の中に炎症を起こした状態を言います。
はい、
この小さな袋の中で起きた炎症を言うんですけれども、間質性肺炎はこの肺胞の壁、中ではなくて壁や周辺、
うん、
ここを関節と言いますけど、間質と申し上げますが、
はい、
これここが何らかの原因で炎症を起こした状態を言います。
うん、
この炎症によって壁が厚くなって、壁の周りにある血管へ酸素を送りにくくなることでガス交換がしにくくなります。
うん、
で肺は伸び縮みして呼吸をしているんですが、
はい、
間質が厚くなると肺全体の弾力性がなくなり、肺の膨らみが悪くなります。
なんか苦しそうですね。
そうなんですね。
うん、この病気ではどんな症状が起きるんでしょうか？
はい、最初のうちは無症状です。
はい、あ、無症状。はい、はい、
ですから、まあ後でお話しますが、レントゲンとかを取ってきて、はい、異常がありますよと言われて、
はい、
病院に来られる方もいらっしゃいます。
あ、そうなんですね。はい、
で症状があるとすれば、
はい、
まあ、痰が絡まない、咳が出たり、
うん、
以前に比べて階段を上るとき、または坂道を歩くときに息切れを感じるといったような症状が出てきます。
うん、
で咳が出る気丈っていうのは、
はい、
まあ、固くなった肺で息をしようとこう胸を無理に広げると、
はい、
肺やその周囲の筋肉にあるその伸び縮みに反応する神経があるんですが、
はい、
それが反応して脳に指令を送って、
はい、
咳中枢を刺激して咳が出ると言われています。
うん、
また息切れはこの間質の炎症で壁が厚くなったため、その周りの血管でのガス交換、
うん、
まあ、すなわち酸素の取り込みが難しくなるために、
はい、
より多くの酸素を取り込もうと呼吸の回数が増えて、体が負担を感じる状態ということになります。
あ、そうなんですね。はい、呼吸回数が増えるとやっぱり体に負担が来る。
そうですね。それを息切れと感じるということですね。で病状が進行すると着替えなどの日常生活の動作にも支障が出ることがあります。
そこまでになってしまうんですね。
はい、
はい、もうこの 間質性肺炎の原因というのは何なんでしょうか。
はい、職業や生活の中で粉塵、ホコリとか、それからカビ、はい、ペットの毛、羽毛などを慢性的にまたは繰り返し吸入して起こるもの、
うん、
それから病院で処方される薬剤や、
はい、
漢方薬、うん、あるいはサプリメントなどの健康食品によるもの、
うん、
また特殊な感染症、それから放射線の治療を受けた後に起こったり、
はい、
膠原病といって、うん、関節リウマチとか、
はい、
皮膚筋炎などのその全身性の疾患に合併したものなど、さまざまな原因があることが知られています、
はい、
しかし原因のわからない方も少なくありません。
あ、そうなんですね、
はい、そのためこうした原因が特定できない間質性肺炎を特発性間質性肺炎と言います、
はい、
で以下は特発性間質性肺炎について説明をさせていただきます、
はいはい、で、まあ、この患者さんって多いんですか。
はい、症状があって医療機関を受診される患者さんは、うん、10万人あたり10人から20人と言われていますが、
はい、
症状がない早い時期の患者さんはその10倍以上はいるのではないかと言われています、
うん、症状ないっていうからわからないわけですもんね。
そうなんですね。で実はこの特発性間質性肺炎、原因がわからないこの間質性肺炎の診断の中にさらに7つの疾患が細かく含まれています、
はい、
でその中で7つの中の1つの特発性肺栓症という、
はい、
病名がありますが、うん、その患者さんが約8割から9割と最も多いとされています、
うん、
でこの特発性肺栓症は50歳以上の方が多く、
はい、
男性が女性よりやや多いようです。
うーん、
またこの病気の患者さんのほとんどが喫煙者と言われています。
あ、うん、タバコはあまり良くないですね。何にしても。
そうなんですね。
肺にはかなり負担かかるという感じですね、
はい、
でこの病気は遺伝したり移ったりっていうのはするんですか。
はい、血縁関係のある家族内で発症する場合がありまして、
はい、
それは家族性肺栓症として、
うんうん、
特発性間質性肺栓症と区別されています、
はい、
まあ、ご家族に間質性肺炎の患者さんがいらっしゃったら、まあ、主治医にお伝えしてください、
はい、
またそういう方は喫煙や粉塵を吸うようなことは、まあ、極力避けていただきたいと思います。で感染症が原因でない限りは、
はい、
この病気はうつることはありません、
うん、なるほど。またこの間質性肺炎どうやって診断するんですか。
はい、診断のためには既往歴、
はい、
それから職業歴、
はい、
家族歴、喫煙歴などを詳しく伺い、うん、まあ、原因を検討いたします、
はい、
血液検査や胸部レントゲン写真を取ったり、肺の断面の状態が精密に見られる高分解の CT 検査、
はい、
また肺活量の検査といって液が大きく吹いたり吸ったり吐いたりする呼吸機能検査などを行って総合的に判断します、
はい、
まあ、その他に肺のカメラですね、
はい、
胃カメラのように肺にもカメラがあって口からこの気管支に入れて観察をするんですけれども、
うん、
この肺のカメラを用いて肺の一部を生理食塩水で洗って、うん、
はい、
その洗浄液を回収してその中に含まれる細胞を検査したり、
うん、
場合によっては胸腔鏡という内視鏡を用いて、
はい、
外科的に肺の一部を切り取る検査を行うこともあります、
うん、
でこの切り取った細胞を顕微鏡で検査して診断を確定します、
はい、
ですからこういう時には、まあ、専門医のいる病院への受診をお勧めします、
はい、
ちなみに私どもの病院もこれを行っております、
はいはい、で先生はまたこれのご専門ということでございますよね、
はいはい、
肺の中もカメラが入ったりとか、その中で生理食塩水をとね、かけてそれをまた調べるとかっていうのがあるんですね。
そうなんですね。
なんか胃はよくそういった話聞きますけど、はい、肺もそういうのがあるんですね、
はい、そういう、はい、そうなんですね。
うん、 なるほど。やっぱりこれは専門医がいないとちょっとできないっていうことなんですよね。
はい、う
ん、
そうです。
治療はどんなふうに、どんなものがありますでしょうか。はい、
原因が特定できた場合には、はい、その原因を取り除くことが治療になります。
うん、
まあほこりとかカビなどの吸入を避けるようにマスクをしたり、はい、環境を整えること、うん、それからお薬の使用に気をつけたり、また先ほどお話しした膠原病などの全身疾患がありましたら、はい、そのコントロールをすることなどですが、
はい、
一方で特発性間質性肺炎の中でも、
うん、
特発性肺腺症は治癒することが難しい病気と言われています。そのため病気の進行を抑えることを目標にして治療を行っています。
そうなんですね。
はい、でそれには飲み薬の治療のほかに酸素の吸入や呼吸リハビリテーションを行います。
はい、
これらは肺の機能のみならず全身状態を維持させる目的で行われていますので、
うん、
まあ、全体的に治療していくということになります。
はい、
ただし病気の状態が悪化した場合にはステロイドホルモンとか、うん、免疫抑制剤といった種類のお薬を使用することがあります。
うん、
この原因不明の特発性間質性肺炎は国の指定難病として一定の条件を満たした場合には医療費の助成を受けることができます。
あ、そうなんですね。
はい、
うん、先生タバコはね吸わない方がいいというふうなことになるんだと思うんですけれども、
はい、
副流炎っていうんですか、
はい、
この流れてくる、
はい、
あれもなるべくなら
吸わないっていう
ことですよね。
はい、はい、そうなんです。はい、
わかりました。はい、じゃあその他日常生活で、ね、注意する点っていうのはどういうのがありますでしょうか。
はいはい、今ご指摘いただきましたように、うん、もう喫煙は避けるっていうことがとても大事になります。
うん、あ、そうですね。
あとはお薬によって、
うん、
肺炎が悪化したりすることがあるので使用する薬剤というのは医師が安全性を確認したものに限っていただきたいというふうに思っています。
うん、
それから先ほどのほこりなど の刺激ももともと持っている肺炎を悪化させる原因になりますので、
はい、
まあ、お仕事や日常生活の環境を見直すこと、
はい、
そしてうがいや手洗い予防接種などを行って風邪やインフルエンザにかからないように予防することがとても大事だとは思います。
はい、
でその他には食事の制限とかはありません。はい、であとは激しい運動は避けていただきたいのですが、うん、
はい、
まあ、歩くなどそれから歩く、うんうん、それから軽い体操など適度な運動はおすすめします。
そうですか。
はい、
はい、
でこの病気は病気の進行っていうのは原因によって比較的緩やかなものから、まあ、急速なものまで様々あるんですけれども、はい、初期には自覚症状に乏しく気づいた時には病気がかなり進行してしまっているケースもあります。
うん、
で治療が長期間にわたることが多いので、
はい、
まあ、お薬の副作用に気をつけながら合併症の対策も必要になります。で合併症としては、
はい、
お薬によって、抵抗力がちょっと落ちるために感染症になったりすることがありますし、
はい、
肺がんの発生も多いと言われています。また気胸とか空気肺に小さな穴が開いて破れる気胸ですけれども、はい、それから胃食道逆流などがあります。
はい、
また進行した場合には酸素の吸入が必要になるので、
うん、
まあ、そういうこともあります。
うん、
ですから、まあ、合併症を早期に発見して、
はい、
適切な対策を行うためにももし診断された場合には、
はい、
定期的に病院を受診して経過をしっかり観察してもらう必要があります。
うん、そうですね。はい、まあ、これずっと入院するとかっていうわけでもなく、はい、一応日常生活を行いながら、
そうですね、
気をつけていくっていうふうになるわけですね。
はいはい、
なるほど。
はい、あと詳しい情報は、はい、難病情報センターのホームページや、うん、日本呼吸器学会ホームページにもありますので参考になさっていただいたらよろしいかと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、今日は間質性肺炎の話をいたしましたが少し難しかったかもしれませんが、 疑問に思われたり、はい、何かご質問がある場合にはぜひ病院をお尋ねいただければと思います、はい、
ちょっと特殊な病気なので皆さんちょっと分かりにくかったかもしれませんけれども、ね、坂道を登ったり階段を上がったり時に息切れをするっていうふうな症状があった場合、まあ、体力が落ちたなとか運動不足かななんてだけ思わずに、これが続くようであれば、苦しくなるようであれば、ちょっと病院に受診するっていうような、まあ、知識としてそういうのを持っていただければなというふうに今日感じました。今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
リノワシティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@giniwanciti-fm.com、 ファックス番号は 098-943-5782 までお待ちしています。
Thank you.